那么大的字，那么大的字，那么大的字，那么大的字，那么大的字，那么大的字。
親鸞上人の高僧和讃をいただいて始まりたいと思います。合唱をお願いします。
如来照見の正知は正覚の花より結晶して修行の願願ことごとく速やかに解く満足す。
ナマンバブツ、ナマンバブツ、ナマンバブツ、ナマンバブツ。はい、皆さん再びようこそ本日のお参りでございます。本日は日本語法座ということですが、ちょうど今週末は感謝祭、ランクスギビングの週末ですね。そしてこのお寺の大きな行事としては11月に永代供法要がありましたね。皆様のご参拝をなさった方もおられますし、後ろにこの亡くなった方々のこの永代供法要に参加したいという家族がお名前をこの後ろのプラクにありますので、いつもそれを眺めながらありがたく力をいただいて、ここでご法話をさせていただいているところなんですが、この永代供法要というのはこのお寺が、ね、存在するために一生懸命力を尽くした方々の、そして皆様のご努力を感謝することでございまして、このお寺が続く永代、向島先生がおっしゃったのに、その永代独居のことですね。その常にここで仏様の御教えが、ね、拝読される聞く場所として続くということですね。でこのお寺という場所を感謝を持っているというところですね。私がいつもこのお内陣が、ね、立派なお内陣があるところを感謝していますね。このサンマテオのようなお内陣はみんなこのお寺はあるわけでもないんですね。サンマテオはかなりもう完成したお内陣ですね。もちろんご本尊は阿弥陀様ですね。きれいなこういう木造の阿弥陀様がいらっしゃいまして、そして親鸞上人と蓮如上人は両方ありますね。右側は親鸞上人、そして左側は蓮如上人ですね。そしてこの脇のところ、脇壇というところにあるんですけど、聖徳太子と七高僧ね、これは結構珍しいんですね。パロアートもありますけど、ほとんどの BCA のお寺はこの七高僧と聖徳太子の絵像がないんですね。から開教師は来るときには、よそのお寺の開教師はご講師として来るときはよくここを内陣に入って一回泊まってよくよく見るんですね。なかなか見る機会がないんですからね、このありがたいお内陣、ね、このお内陣という空間は何を表しますと言いますと、お浄土ですね。阿弥陀様の悟りの世界を表すというのはお浄土ですね。本当はここに座る僧侶もこの凡夫じゃなくて浄土のお菩薩を表すつもりですね。だから立派な、きれいな、法要の時にきれいな衣とかを着るんですね。私、このアダムスが立派な人間、こんな偉い人というわけでもないんですね。この菩薩として、お浄土の菩薩の あの姿を表すためにこの綺麗なあの衣とかを着させていただけるところなんですけれどもね。で、あのまあよく学生、特に今の時期は今度から次々と電話が入って、あのお寺にお参りしたいという学生がいますね。高校生も大学生もお寺を見に行きたいということですね。で入ってきて、こういうこれはわあ金箔でいっぱい立派な、ね、とこですね。これは何ですかと言って、まあ、阿弥陀如来の私たちの信仰の対象となっている仏様の世界を表す場所ですよと言ったら、仏様の世界というどんな世界ですかと聞いて、あのまあ苦しみのない世界ですね。ここに行ったら苦しみがなくなる。私たちがこの命を終えてお浄土に往生することを願っていることは、まあ、浄土真宗ですね。浄土はそのまま名前が入っているんですね。浄土に往生する仏教ですよ。ああ浄土浄土、じゃあ天国の世のところですねと言われましたら、ちょっと困りますね。ちょっと違いますね。天国とお浄土ですね。あの、まあ、間違いやすい。うちのメンバー方もね、よく、まあ、天国に行ったとかね、そういうふうにあおっしゃる方もいらっしゃいますね。あでもお浄土と天国またちょっと違うんですね。まあ、天国はあのいわゆる私たちが考えるこのアメリカに住んでる天国を考えると、一神教というね、キリスト教とかユダヤ教という、あの一つの神様を信じるというのは、あのこういう一神教というんですね。キリスト教とかユダヤ教とかカトリックとかね、プロテスタントはこの一つの神様を信じて、まあ、死んだらあの天国に行こうということは、まあ、通常の私たちのキリスト教についてのあの死後の世界のお考えですね。面白いのは、あのそういうこの間友達を呼んで、あの息子の学校の友達を呼んで、あの子どもの遊びでそこで、あのその宗教の価値観が現れてくるんですね。で、あの3家族、うちともうあと2つの家族を呼んで、1つはネパール人のお友達がいるんですね。でその家族たちはヒンズー教ですね。ヒンズー教で、あのまあ、面白い時は、あの食事の時にその お友達のお父さんとお話をしてたら、じゃあヒンズー教の中に仏教は仏様はどうなるんですかって、あのまあ仏様は、あの私たちは仏様が一つの偉大な人間で教えを説いた、ね、ありがたい尊い世尊尊い方ですね。でそのヒンズー教のお父さん、いや私たちヒンズー教にとっては仏様、釈迦様の考えはちょっと違いますね。私たちにとっては釈迦様は神のような存在ですね。神が姿を現して釈迦様となったということですね。だから非常にヒンズー教徒も仏様、釈迦様を尊敬する方々ですね。で、考え方も似てるところが多いですね。で、もう一人の家族のお父さんはタイ出身の方ですね。でタイはもうみんな仏教ですね。もうタイ人である限り仏教みたいな、あの、まあ、もちろんそうじゃない人は大勢におられるんですけど、タイ族の人たちはほとんどなんか仏教、ね、そういう民族、なんかその国民の考え方とは、国民、タイの国民であったら仏教であるとか、そういう意識が強いですね。タイは国王がいて、その国王は仏教のを守る役をするんですね。からその方も、まあ、仏教の考えが、多分本人は、まあ、仏教と言わないんですけど、多分自分の文化に根強いところに、ね、仏教のお考えが多分あると、まあ、その人の話し方とか非常に優しい穏やか怒らない方ですから、あこの方は仏教がね満ち満ちてるような方ですね。私と違ってあの非常にありがたい、まあ、方で、でこの家族が集まって、みんながあのこういう、こう、まあ、宗教が一神教の種類の宗教、キリスト教とかユダヤ教とかイスラム教があって、でもう一つは法を基づく宗教あるんですね。ダルマ法で、それは仏教とヒンズー教、 まあ、この世界の五大宗教、あのキリスト教、ユダヤ教、あのイスラム教、仏教、ヒンズー教の5つは、半分は一神教ですね、神様が中心 で、あとは仏教とヒンズー教は法ですね、あこういうダルマ、あのこの教え、あのその、まあ、教えというか、こういう生き方が中心ですね。そうで、あの仏教とヒンズー教は一つの共通点はあるのは、あこの生死の、まあ、輪廻転生と言われるんですね。死んだらまた生まれてくる、死んだらまた生まれてくるという、今までに何回も何回も経験してこられたというお考えですね。こういう生死にもあって、生死に迷ったりするとか、生死会とか親鸞帳にもよく言われるんですね。何回も死んで満開、生まれ変わって、死んで生まれ変わってとか、というのは瞬間瞬間、一瞬一瞬に変わっていくんですね。たまに怒ったり、たまに優しかったり、たまに横ばったりとか、その時によって心が変わっていくというのが課題ですね。仏教もヒンズー教も一緒ですね。で、この考え方が子どもの遊びに会われるのは面白いと思いましたね。で、子どもがまず家に入って、うちは小さい台所のような遊び場があるんですね。そういう料理ごっこをできるような小さい、プラスチックでできたら食べ物とか、こういう皿とかいろいろとこでとりあえず遊び出すんですね。で、親が話している間に、お父さんたちとかお母さんたちが話している間に、子供が大体子供たちで遊ぶんですね。これは楽ですね。でもたまに親のところに遊びに来るんですね。親と一緒に囲わってね。で、まずはレストランごっこをするんですね。なんか料理をする。で、それを運んでくるんですね。はい、野菜ですと運んでくるんですね。で、なんか何回もコースが出てくるんですね。パンですと出てくるんですね。で、今度はお肉のコースはね、面白いのは、子供はこういただきますというと、いただきますは 何の意味ですかと、命をいただいてるんですね。動物をいただいてるんですね。いつもそういうふうに子供の教えますね。こういう命は命をいただいてるから、いただきますから動物をいただきますとね、お肉をいただきますと動物の命をいただいてるからね、無駄にしてはいけないとか、といつも子供に教えてるんですけど、いただきますとね、じゃあ今度お肉のコースが出てきたら、こういうおもちゃの牛とおもちゃの豚にさらにそのまま乗せて運んでくるんですね。これはお肉ですよとね、面白いですね。私は子供の時にはそういう遊びはしなかったですね。お肉だったら、じゃあこれは動物だという、こういう意識はあんまりしなかったですね。でも、こうやっぱりこういただきますという、まあ、日本人の子供は 半分ぐらいで、で、これを運んできて、で、その食事を食べてる間に、ね、これは、じゃあこれはお肉、なんか動物のお肉ですねと言ったら、で、そのヒンズー教の子供が、じゃあ動物は神ですねと言うんですね。これはヒンズー教の考え方。なんか、この牛が神のね、神があるんですね。牛は尊いものは、普通は殺さないんですね、ヒンズー教徒は、ね。だから子供はそれで非常の日常会話にね、神様とかね、こういう命のつながりがあるんですね。こういう動物の世界と人間の世界は別々じゃなくて、このつながりがあるという考えですね。で、もう一つ面白い遊びをしてたのは、この病院ごっこしたんですね。食べ終わったら今度は病院ごっこでね。で、日にもあって、あ、怪我しました、怪我しましたと、ね、救急車に運ばれようと、ね、で、寝室ベッドルームに連れて行って、そのベッドね、こういうは 病院のね、病院のベッドになってね、で、今度手術しますと出てきてね、手術しました、お、大変大変、血圧が下がってますとかと遊び切って、で、今度は死にましたと報告がありました。ね、たまに病院入ったらね、出てこない場合もあるんですね。特にこのお父さんだったらね、病院に、なんで夜中に病院に行ったかとね、分かるように行くんですね。子供はなぜお父さんが夜中に病院に行かれたかとね、じゃあ病院に行ったらね、みんなが必ず出てくるわけでもないんですね。で、もしのはなんか、じゃあ今度はお葬式しますとね、お葬式までして、ね、で、今度また出てきて、 和紙になりました、ね、この鳥の和紙になりましたと、ね、ヒンズー教徒の子供が亡くなったからね、だからその5個で、じゃあ今度私が死んだら和紙になってね、自由に遊べるよね、自由に運ぶようにね、こういうお考えですね。私はね、子供の時は絶対こういう遊びね、うちの両親が言ったらもうとんでもないショックを受けたと思いますけどね。でもこういうね、子供は死がそんなに 怖がらないよね。死で、私子供の時に死が怖くてね、死んだとかそういう遊びはしなかったんですね。まあ、でもなんか、まあ、死んでもこれも遊びの一つですね。これはなんか深いなとね、こういったすごい子供ね、子供の中に多分この親の話とかこういう宗教的な話で自分の物事の考え方に強い影響を与えるなと思いましたね。でこのお浄土という世界はね、この死に変わり生まれ変わりの中にみんながこういう苦しんでこられたことから解放できるという世界ですね。解放できるという世界ですね。私が初めに、法話の初めに親鸞の聖人のお言葉をいただきましたけど、これはこういうお浄土の花ね、浄土の花、如来の蓮の花にね、こういう死んだらこの蓮の花に入って、そしてお浄土に、それがお浄土に運ばれてね、お浄土に運ばれて、そこに花が咲いてお浄土に生まれることができるんですね。でその生まれることによって、全ての人を救う力がね、身につくということですね。これは天神菩薩、天神菩薩もその七高僧の一名なんですけれども、天神菩薩はこういうふうに書かれたものの中に表していますね。この如来の力をいただく人は必ずお浄土の往生にできるということを書かれていますね。でこのお浄土に往生することによって速やかに仏となるんですね。この苦しみの世界から解放されるんですね。だからまた死に変わり生まれ変わりとか、それは知ってとはいけないことから解放しますね。こういう仏教の目的としては、こういう生死、死に変わり生まれ変わり、死に変わり一瞬一瞬に変更して展開してことから解放する、そうじゃなくて、そういうふうにならなくて、それが仏教の目的ですね。それは悟りを開いた、悟りを開いたものがこの生死の世界に戻らなくていいというのは、この自分の業、自分のカルマ、今までにやってこられたこととか、今までに言ってしまったこととか、今まで考えてしまったことに縛って、ね、帰ってこないのは通常です。帰ってこないといけないというのは通常ですけど、お浄土に、阿弥陀如来のお浄土に往生したら、それから解放してね、でお浄土で悟りを開いて、でも面白いのはお浄土で悟りを開いたら、そのままお浄土で楽しむことではなくて、隅田川に戻ってきて、みんなが同じ悟り、同じ苦しみから解放できるように救われる、そういう働くようになるんですね。親鸞聖人はこの如来浄化、その仏様 力をいただく、ね、こう念仏に生かせて阿弥陀如来の本願を信じる者は、この蓮の花に、ね、生まれて、そしてお浄土に往生して、その方々は生学の花より悟りの正しい悟りを開いた花からね、それから生まれてきて、でそして自分のすべての衆生を救う願いが、それから速やかにね、満足する、速やかにすべてのものを救うことができるということですね。だからお浄土という世界は私たちが生まれていく世界ですね。生まれていく世界ですけれども、その生まれていったら、 そして導きとなり、すべてのものを悟りの世界に導いていくというところですね。ですから私はこの子どもの遊びの中にね、このお念仏の味わいが、ね、また深く味わえると思いまして、このお考え方がね、仏様仏教の考え方がそこで現れていますね。でここでこういう一番大切なのは、今までに、ね、生まれ変わり死に変わり生まれ変わり死に変わりの続く、ね、苦しみからお浄土に往生したら、それから解放して、でまた戻ってくるんですけど、それは縛って戻ってこないといけないわけでもなくて、この自由に、ね、人を同じ悟りを開くように導くというのは、この親鸞聰尼のお味わいですね。ではここで最後にこの親鸞聰尼の言葉をもう一度味わいして終わらせていただきます。合唱をお願いします。如来浄化の諸住は諸学の花より結晶して、修行の願行ことごとく速やかに解く満足す。ナマンダブツナマンダブツ
ナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツ